和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は5月8日日曜日まで第74回松前桜祭り開催中の松前町の話題です。松前公園内のガイドも務めていらっしゃいます松前観光協会石川文明会長に案内していただきました。
まあ、あとね、歴史的なものもここにはいっぱいありまして、義経のですね、矢尻で掘ったという石碑みたいなものもここにあったりですね。それがそうですね。
あ、これですか。
はい。
あ、今この、
まあ、義経の話ですのでね、本当か嘘かっていう話ではないんですけども、
大きな石碑
があります。まあ、こういう伝説的なものもあるということで。
石碑、はい。
はい。あとそこに見えてる庭園は江戸時代にできた庭園です。
あ、でもこれも綺麗に手入れされていますね。
あのもちろんお寺さんで手入れもしますし、はい、あとうちの、 あの役場というのは公園にはかなり力を入れていますので、はい、あのちょこちょこあの、手入れをしてる、作業してる人がいたと思うんですけども、うん、あの人たちはみんなあの公園で従事してる職員ですので、あの人たちが頑張ってくれることでね、はい、あの松前の公園は綺麗に見られるということになりますよね。
それと屋台もしっかり今年は出てます。
そうですね。もう明日からですので、もう準備を整ってると思います。
準備万端ですね。
はい、そうですね。
皆さんやっぱりこの日を待ってたんですもんね。
やっぱりね、あの函館札幌が早く桜が開くようになってるので、前との感覚とはちょっと違いますけども、やっぱり北海道の春は松前の桜からですね。あの同じソメイヨシノでも、他の桜でもやっぱり本数も種類もやっぱり圧倒的に松前の桜多いですのでね、あのぜひぜひ松前の桜、よそと違う世界を見ていただきたいと思いますね。
あ、やっぱり今年桜祭りを開催しようっていうふうなことに関しては去年の教訓みたいなものはありましたか。
もちろん、あのそのための話し合いは何回も繰り返してきています。やっぱり日本人、花を見ると気持ちが和らぎます。こんだけ世界情勢悪い中、コロナ情勢が長く続く中、やっぱり気持ちを楽に、日本人特有のですね、春を楽しむという世界がないと、やっぱり人が病気になってしまいますよね。なのでそのコロナの病気に負けないように、みんなであの感染対策気をつけながら、あの無事に桜祭り5月8日までなんとか頑張りたいというふうに思っています。
北海道の祭りの先駆けっていうかスタートですもんね。
そうです、そうです、
松前桜祭りは、は
い、そうですね、
はい、ですからもう全道の自治体の皆さんたちが注目してると思いますよ。
はい、あのそういうふうに自覚しています。はい、
松前が成功したのからだったら我々も頑張ってやってみるかっていうことですよね。
そうですね、あのそういうふうに思っていただけると、あの我々もやりがいがあると思いますね。
はい、そういう意味では本当に皆さんたちのなんかこう気持ちが張り合いが違いますよね。今年は特に、
はい、今年は特にですね、あのうち の、 あのスタッフたちも、役員たちもかなり気を引き締めて、頑張っていますので、ぜひぜひ松前に足を運んでいただきたいなと思います。
石川文明さんはもう30年以上もですね、こちらに住んで、まあ、ご結婚されて、いろいろガイドをされていらっしゃるわけですけれども、やっぱり松前公園の歴史というのはもうガイドさんとしてはもう語り尽くせない部分がたくさんありますね。はい、あ
のガイド冥利に尽きる世界です。松前の歴史というのはとても深く、興味深い世界がたくさんありますね。本州にない歴史を持っていますので、あの桜だけではなくて、歴史を追っかけて来ていただくのも、楽しいですし、その際にはぜひ私に声をかけていただいて、一緒に歴史を楽しんでいただければなというふうには思います。
本当にお話説明がうまい。
はい、
これもすごいですね。
ありがとうございます。
次どちら行きましょうか。
でさっきですね、車で通ってたところにですね、はい、気がついてくれたかどうか、はい、紅しだれがとってもよく咲いていましたので、今それを見に行きたいと思います。
紅しだれ、
はい、
はい、
私の想像よりも早く咲いていましたね。
あ、今年はやっぱりちょっとそういうことが多いですかね。
あのね、順番がおかしいです。
あ、咲く順番が、
はい、例年通りではないんですね。でこれ桜だけじゃなくて野の草花なんかも例年とちょっと違う順番で開いていますので、ちょっと今年実は測りづらかったんですよ、でうち の桜の方のスタッフもですね、開花予想ちょっと苦しんでたんですけども、それがドンピシャですね、予想通りに昨日開いてくれましたので、みんなほっとしてるところですね。
石川さん、ちょうどこの参道の端々にですね、杉が落ちてるんですが、この杉の香りがいいですね。
はい、ね、杉は嫌われてる部分もあるんですけども、実は杉がないと冬場の空気作ってくれる木ってあんまりないんですよ。針葉樹だけですのでね、冬場空気を作ってくれる木っていうのは、広葉樹葉っぱがなくなっちゃいますので、冬場に空気を作ってくれるのが針葉樹ということなので、まあ、本来だとありがたい木なんですが、最近はね、今 の科学の発達とともに、悪さをするようになってしまっていますので、花粉症の人はまあ 嫌うということにはなるんですが、本来はありがたい木だということも知っていただければ嬉しいですね。
とお話を伺ってましたら、カップルの方がですね、やっぱり桜を見に行こうというふうな、そんな2人なんでしょうね。
いや、今日そうですね、午前中からカップルのお客様多いです。
ああ、そうですか、はい、私も振り返ってみますけれども、羨ましい限りでございます。
この椿もね、北海道にはもともとなかったものですね。
いや、椿は咲いてますよ。
はい、これも青森県夏止まりが北限って言われてるんですけども、
椿の、
はい、江戸時代に持ってきたものが松前で育ってるということですね。ここはもう寺町ですので歴史の宝庫なんです。で今右に見えてきた山門、これは1600年代中頃に建ったものがそのまま現存しています。
1600年代、
はい、1600年代中頃だと思うんですけども、この屋根はもちろん何回も修繕をしているんですけども、全体的にはこれは現存をしているもので、これも重要文化財ということになりますね。北海道松前家の中ではとても有名な柿崎波郷という画家がいるんですけども、その波郷が眠っているのもこのお寺、まあ、その辺りになるんですけども、波郷が眠っている場所
というお墓もありますもんね。
はい、これこの宝源寺ってお寺なんですけども、これは松前家が松前を名乗る前、柿崎を名乗ってる時代の菩提寺で宝源寺なんです。で左側に見えてるのが、松前が松前を名乗るようになってから、要するに藩主になってからの菩提寺で宝道寺、もちろん同じ家なので、まあ、こちらどちらも曹洞宗ということになりますね。
いやでも菩提寺としてはすごいですね。
ここはいい通りですね。何回歩いてもいい景色だと思います。で正面に見えているのが歴代の殿様が眠っている墓所ということ でここはソメイヨシノがずっと咲くんですよ。
コロナ対策、ね、感染対策をしっかりしてですね、会場の松前公園での消毒を徹底、飲食それからアルコールの提供も、客席数を縮小して行うという松前桜祭りです。この番組を聞いての感想です。メール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは0112027290、STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。